潮風がかすかに香るこの町横浜、港を背にレンガの道を 2,3 分歩き、路地を曲がればこの店があります。扉には音楽食堂の文字。ここは火曜の深夜にだけオープンするお店。音楽食堂オープンの時間です。どうぞごゆっくりお過ごしください。
深夜の音楽食堂FM 横浜、深夜の音楽食堂へようこそ。マスターの松重豊です。最近の私はと言いますと、ネットフリックスで隣の国のグルメイット配信中です。ミッチンマッチ、毎週木曜日に新作1話を公開中です。そして福島県の豊かなものことを伝える動画シリーズ福島豊か配信中です。福島県の中のですね、伝統文化産業、美味しいもの、そういうものをめぐって訪ねて、歩いておりますので、福島豊かは福島県の公式 YouTube チャンネルでご覧ください。そして岩波書店から私の戦後80年そしてこれからのためにが昨年12月に発売されました。一編書いております。ぜひお読みくださいませ。そして新番組星野源と松重豊のお友達放送中です。放送は水曜の夜11時から NHK 総合。この後詳しいことをおしゃべりできたらと思っております。さて深夜の音楽食堂、本日は星野源くんがご来店です。今夜も最後までお付き合いください。松重豊がお送りしている FM 横浜、深夜の音楽食堂、今夜のゲストはこの方です。
どうもこんばんは、星野源です。
今一泊短い間が空いたのは何だろうね
ちょっと今水飲んでたから。
水を飲ん
で、すごい早いですね、始まるのが
早い。
僕もう座って、じゃあ行きましょうねって言った、行きましょうねでもうすぐ話し始めてるから。
いやもうそれは何だろう、ちょっと間髪入れずにこう相手にこう
早く帰りたいんでしょう。
早く帰りたいよねいやさっきもあの、はい、聞いてる人のメールにあったんだけど、うん、もう昔からの友達といる、うん、昔は幸せだった時間なのに、あ、最近は早く帰りたくてしょうがないんですけど、あ、おかしいんでしょうかっていうメールが来たんだけど、わ、うんうん、かるっていう気持ちでいっぱいだったんです。
おかしくないんですね。
おかしくない、もう早く帰りたい、
う
ん、
それしょうがないです。
友達と楽しい会食をしてても帰りたいっていう気持ちが芽生えて、
うん、楽しくても帰りたい気持ちはもう芽生えちゃう、しょうがないですよね。それはいいことです。
いいことですね。
いいことですよ。
いいことですよ、うん、一周遡って言いますけども、多分そういう気持ちはね、誰にでもあるし、特にこの特殊な二人には必ずね根深いところにあるんですよ
帰りたいっていうね、
帰りたい、早く一人になりたいあ、もう早く一人になりたいっていうね、
早くね、ちょっと社会からこう断絶されたいっていうね。
はい、ということですね、はい、今日は、ね、横浜へようこそ。
あ、どうもどうも、
星野源くんでございます。
こんばんは、
今更ですが年末紅白お疲れ様でしたって書いて、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
そうですよね、
明けましたね、
はい、
年末ね、お互いお仕事をして。
そうですね、見ましたよ。
ありがとうござい
ます。五郎さんも見させていただきました。いや、僕の名前言っていただいて。
そうです、もうね、
五郎さん僕知ってんだと思って嬉しかった。
そうか、井の頭五郎は星野源のファンだって
やった、嬉しい。
サブテキストがあるんですけども、ただあの時ねちょうどね、はい、見れなかったんですよ、
うんうん、
で、後で見ました、ちゃんと。
あ、ありがとうございます。
ということで、2018年のクリスマス、そして2021年10月、はい、キューブのリリースタイミングで、
そうか、その時か、
2週連続、もう 5年近く前ってことなんですよ。
そんな前なんですね。
今回で3回目ということで、だんだん常連さんに近づいておりますけれども、はい、まあ、とにかくね、
はい、
星野源と松重豊のお友達という番組も始まりましたし、
はい、
その話は後ほどゆっくりと、
はい、
今27日の深夜ですが、日付変わって、うん、今日は、 星野源君のお誕生日でございますね。
ありがとうございます。
オールナイトニッポンよりちょっと前にお
めでとうございます。
この後もうちゃんと正式なやつがこうドカンとあるんです。
正式なやつ、
おめでとうございます。45。
あ、そうなんです。うわ、45になりました。
なんかこう入れ物をこう折った時にこう45っていうのは本当になんか半分っていう感じ、うん、
確かに確かにそう
ですね、感じがするね。
ポイントですね。
ポイントですね。
うん、
100歳までは生きれる可能性は僕ないけど、90歳ぐらいまでだったら、うんうんうん、おふくろ91で元気だし、 あるかなと思うと45つでも本当に折り返し地点ですよ。
僕もちょっと90は目指したいですよ。
頑張って、
うん、頑張りたい、ね、
どうですか45っていう節目っていうのは。
いや、何の何の何の何にもない
何にもない
もうちょっと感慨深いもんかなと思ったんですよ、大人になるということは。
はい、
何もないですよ。中身何にも変わらないし、
昔の45歳の先輩方なんて何を考えて生きてたのかっていうぐらいちょっと雲の上の人でしたからね。
大人っぽかったじゃないですか。
大人でしたね。
この間僕のラジオにもね、オールナイトニッポンにもメール来たんですけど、うん、その大人になれないっていうか、自分はこんなんで大丈夫でしょうかみたいな相談とか来るんですよ。やっぱ
いくつぐらい
みんなそんなもんですよっていう。
みんなそんなもんですね。
大人な人なんて基本いないじゃないですか、はい、やっぱこう大人になってみるとみんな子供だし、無理して大人っぽく見せてるだけで、中身はもう全然中学生ぐらい止まってる人ばっかりだから、もうそんな大体大したことないから別にそれでいいよっていう話はしたんですけど。
大したことないですね。もうだって63ですよ。僕63なんて言ったらもうね、世間で言ったらもう完全にね、もう戦国時代だったらもう完全に終わってるんで。
その昔と平均寿命全然違います
からね。全然違いますから、ね、やっぱもう本当に50ぐらいでやっぱり人生終わってたのに比べるとやっぱ長くはなってるんですけども、うん、ただその60ぐらいまでで達成感を感じてるかと思ったらほとんどないんですね、これはね。
そういうこと、やっぱ松重さんでもそうなんですね。
で、ただ体力は落ちてるし、精神力も落ちてるし、根気もなくなってるから。
そう。いろんなものが、ね。
いろんなことがなくなってるから、もうジジイなんだからっていう枕言葉を使って逃げようと思ってる。
お家に帰ろう
と、ね。それしか考えてない。卑怯な63。
僕もこの時点でもそうなんで。45の時点で、うん、そうなんで
本当にね、あれですね、昼間と夜が逆転して大変ですね、
はい、未だに全然夜型、
うん、
今日は何時に寝たかな、でも7時とかですね。
何
朝7時
に7時に寝るの、
うん、
朝の、
はい、
僕はもう掃除始めてますよ。そのお掃除始めてもう家中開け放ってもう
すがすが
し
い
空気を家に入れてる時間にもう今まさに布団に入って
最高ですね。
そんな時間
僕はもうゲームやってました。
ゲーム、
はい、
なんか面白いんですかゲーム最近面白いのあんの
いやいや、そうですね、パズルゲームを、
は
い、
パズルゲーム、はい、あんな頭使うとだってどんどん眠れなくなっちゃうじゃないですか
いや楽しくなっちゃうんですよ
本当、
うん、
まあお友達
見ていただいて
見ました、
よかった。どうで感想を聞きたいんですよ。僕と、星野源と松重豊のお友達という番組が NHK で始まったんです1月から。
もう水曜日の11時というね、割と攻めた時間ですよね、
う
ん、
そうですね。
もっとBS 的な深い時間で、
うんうん、
始めてもいいようなものなんだけども
、僕も本当深夜がいいんだけど、
星野源というそのブランド力が、う
ん、いや
ずいんと時間帯を上げていくんですね。
二人ともですよ。
その星野くんがその、うん、僕とそういう音楽番組を、うん、そのおげんさんっていう、
はい、おげんさんと一緒、
ね、
番組が
そもそもの母体としてあるのかもしれないですけども、うん、星野くんが音楽番組を作ろうと思った、うん、そもそもっていうのは何がきっかけなんですか。
は
い、
最初は NHK の方に何か一緒に音楽番組作りませんかみたいな感じで言っていただいて、じゃあちょっとこういうのやりたいんですけどっていう感じで、僕シャボン玉ホリデーとか、
はいはい、
クレイジーキャッツ大好きなんで、うん、で生放送で音楽とコントが同時にやるみたいな、うん、そういう番組ずっとやりたかったんですよ、なの でそこでお母さんと一緒って番組があるから、じゃあおげんさんと一緒みたいなちょっとふざけた感じにして、うん、見る人が割とこう真剣にこう見る、生放送ってやっぱドキドキするじゃないですか、見る側も結構緊張感あるんだけど、 いろんなことをして緊張感をなくして、
うん、
その であと音楽番組の生放送ってっめちゃめちゃ緊張するんで
緊張
したくないんですよ、うん、だから面白いこととか、
うん、
いろんな出演者のみんなが例えば間違ったり失敗してもそれもいいねって言われるようななんか音楽番組にしたくて、
うん、
でおげんさんと一緒っていうのを生放送で始めたんですよ。
出てる方にとってはプレッシャーはある番組ですよ ね、 それはね。
あるんですけどね、やっぱ台本ほぼない、うん、なかったからその、うん、曲をこれだけやるぐらいしか決まってなくて、
うん、
あとはもうなんかこうなりでやっていくっていう、だからこうマンパワーめっちゃ必要なんですけど、その出てる人たちの実力だけ で基本的にはあとまあスタッフさんの実力、みんなの実力だけで回ってるみたいな番組だから、
うん、
結局まあ緊張感はあるんですけど、それでもその今までの音楽番組で鳴らしたい音楽みたいなのがうまく鳴らせてないなっていう実感が自分はあって、
うん、
もうちょっとこうしたらより面白い音鳴れるんじゃないのっていうのがずっと思ってたんですよ。
これ難しい話ですよこれ、ね、僕は今右から左にスーッとそれはちょっとよくわからないんだけどっていうところあるんだけど、うん、鳴らしたい音、
そうそう、なんかそう、うん、ちょっと自分が好きな音みたいなのがあって、うん、でそういうことがなんか工夫しろできたりしないかなっていうのもちょっと同時にやりたくて始めたんですよ、うん、でその去年、最終回を迎えまして、うん、でその中であの松重さんに出ていただいて、サブスク堂っていうなんかレコード屋さんみたいなので、うん、2人でただこの音楽いいよねって喋るっていうコーナーを設けたらすごく評判だったので、それが独立して、
うん、
サブスク堂っていう番組になって
にもなりましたね、
はい、でそれはおげんさん関連だったので、
うん、
でおげんさんはもう全部しっかり終わらそう、終わりたかったんですよ。なんかなあなあで終わっていくんじゃなくて、最終回ですわーいわーいって感じで、
うん、
で終わったので今度はちょっと違うコンセプトで松重さんと番組やりたいなと思ってて、
うん、
それがお友達という、
テレビって、うん、本当に子供の時から全てだったっていう時代 が、うん、があったし、うんうん、テレビの箱の中に本当にいろんなものが詰まってキラキラしてたっていう時代も見てきて、
はい、うん、
で今に至って、
はい、
藤野くんがやっぱあえてテレビの中でやれることっていうのにこだわってるっていうのは、うんうん、大きな理由っていうのはなんかある
の？やっぱり何でも今アルゴリズムでおすすめしてもらえるじゃないですか、
はい、
インターネットだと、うん、テレビはやっぱり偶然見ちゃう可能性があるんですよね、
うんうん、
ただなんとなくつけてたまたま出会うっていう、
うん、
でそのたまたま出会うってあなんかこれ面白いなっていうのが自分の人生を豊かにしてきたなっていう実感があるんですよ、うんうん、例えばなんだろう YouTube でもあのサブスクでも、
うん、
大体こうおすすめしてもらったり出会う確率ってどんどんどんどんその知らないものに出会う確率ってどんどんどんどん減ってるなと思うんで、うん、偶然が介在する余地があるものを救うのが結構好きなんですよね、
うんうん、
なので、まあ、あと縁もあるし、うん、なんでテレビ番組、まあ、自分でこう企画書書いて作るんですけど、
うん、
今回でもそうだしおげんさんからずっとそうやってるんですけど、
うん、
で今回もあのいろんなとこに2人で旅してそこで選曲して音楽を聴くっていう番組なんですけど、
うん、
放送でも言ってたけど台本ペナペナで、
うん、
その話すことも決まってないし大抵こう、うん、構成作家さんがいると仮で全部話すこと書かれてるじゃないですか、バラエティでも何でも、うん、それなしにして、
うん、
もうただ2人がいつものように喋ってるのを、まあ、見てもらう、
うん、
で僕は結構それが価値があるものだと思っていて、
うん、
なのでこうテレビの作り方だとかなり何もしてないんですよ、
はあ、
お友達って、うん、めちゃめちゃ引き算で番組作ってるので、うん、でもその何もしないっていうのがすごく豊かなことにつながるのだっていうのはなんか確信みたいなのがあって、でこう作ってみたらやっぱりそうだったねっていうのはすごく思いました、
うん、そんな、2026年のこういう番組を、うん、作ってる星野源くんなんですけれども、
はい、
今週来週と2週にわたって星野源特集ということでですね、
はい、
こういろんなこうターニングポイントだったり、
うん、
そこから何かが大きなうねりを加え出したみたいな話とかも含めていただきたいんで、
はい、
星野さんに選んでいただきました、
はい、
転機となった曲ということですか ね、
はい、
曲は何でしょうか。
この曲は自分のバンドのサケロックってバンドを前組んでたんですけど、うん、リーダーやってて、でそのバンド一番最初に作った曲がこれなんですけど、うん、その自分の曲で多分 CD 作って、出したのこれが多分最初だと思うんですよね、うん、でそういう意味でもターニングポイントでもあるし、でこの曲はバンドの音なんですけど、もともとはジェームス・ブラウンのファンキードラムって曲のドラムをずっとリピートして作ったんですよ。
へ
ー。でなのでなんかこうサンプリングしてループさせて、それを下敷きにギター弾いてメロディー作ってっていうのをやったんですよね、うん、で今ゲンっていう新しいアルバムが去年出たんですけど、うん、それもサンプリングして作るっていうのもやってて、だからずっと同じことやってるんですけど、うん、なんかそれの最初
はあ、
最初だから弦っていうアルバムの一番 最初のエッセンスはここだなっていう感じなんですよね。でもその実際これはバンドなんで叩き直してるし、うん、ファンキードラマーのリズムとは違うビートを自分で、僕もともとそのドラムやってたのでこういうビートでやりたいって言ってドラマーの大地くんにこう演奏してみせて、でそれでこう今この音源のリズムになってるんですけど、大元はなんかヒップホップまでいかないけどそういう文化の流れの中で作った曲だったんですよね。
曲紹介お願いしていいですか。
はい、サケロックで慰安旅行。
深夜の音楽食堂、今夜は星野源君とお届けしております、
はい、
音楽食堂星野源君特集ということで聴いていただいたのは2004年リリースのサケロックのアルバム慰安旅行から慰安旅行でした、はい、
これもあのデモ CD っていうか自分たちで CD をもう北海道の業者に自分たちで申し込んで作った自主 CD があって、うんうん、その後に結構経ってからちゃんと正式リリースだったんで、うん、作曲自体はもう25年前ですかね。
はあ、はい、まだちゃんとレーベルとかそういうのもない。
そうですね、なくて、うん、で当時はインターネットも全然なかったし、うん、YouTube もないしまだマイスペースも多分ないので、うん、あのもうライブハウス出るしかないみたいな、そうしないともう聞いてもらわれがないっていう感じだったですね、うん、当時は。
そんなね人が二十数年経って、うん、自分の面白いと思う、うん、番組を立ち上げるっていう、
はい、
まあ、星野くんは音楽もそうだしその文筆もやるし、
はい、
いろんなプロデュースっていう形でも 作品をこう世に出すっていう意味で、うん、これほど才能たけてる人いないと思うんですけども。
ありがとうございます。
お友達に関してもその、うん、ナレーションに加賀美さん、加賀美幸子さん、
はい、
これも星野くんが、
はい、そうです、はい、
レジェンド的なもう
そうですね、加賀美さんがいいですって言って、快諾していただけて、
もう僕も朗読の番組とか結構呼ばれたりもするんですけども、うん、やっぱりあの当時の NHK のアナウンサーの方の持ってる、うん、日本語を美しく届けるっていうポテンシャルの凄さっていうのはすごいですからね、うん、
すごいですよね、本当にすごいですよね、
うん、
なんなんでしょうね、あのこうナレーターさんとも違う、
うん、
今こう広く皆さんが認知されているアナウンサーという感じともまたちょっと違うというか、加賀美さんは特に、
うんうん、
もう加賀美さんは加賀美さんっていう感じはあるんですけど、でもなんかあの世代の皆さんの中にあった空気みたいのってちょっと特別な感じは知ってて、
うんうん、
僕はこうちっちゃい頃から聞いてた声だし、
うん、
でも今はあまりこうテレビからはそんなに流れてこないけど、自分が好きな喋り声だったんでお願いしました。
その全然年齢を感じさせない、そのやっぱり日本語の音の響かせ方っていうのはすごいなと思うんです。その方をあえて番組のナレーターで、
しかも可愛いキャラクターとして喋ってい
ただいて、可愛いキャラクターとしてもうそれすごい、それはもう星野くんの人選というかお願いした。
そうですね、もうみんなに聞いてほしいっていう、はい、
でそのキャラクターを作られたのが、
はい、
荒井圭司
さんという、うん、はい、漫画家さんなんですけど、ご自身でアニメーションも作られてて、
うん、
僕はあの昔自分のアルバムにその漫画書いていただいてとか、うん、その中のブックレットに、で久々にちょっとご一緒したいなってずっと思ってて、
うん、
で今回もお願いしました。
写真は川島小鳥さん、
はい、
これも
あそうですね、
セレクション、
そうなんですよ、昨年末からのあの、朝ドラと、
うん、
で今の大河の豊臣兄弟も川島小鳥さんでたまたま、
あ
で僕は原点アルバムのアートワークの写真全部川島小鳥さんなんですけど、なんで1年以上前から小鳥さんでこの後は行こうっていう感じだったんですけど、たまたまなんかそういうのもあって、
ユリイカのミュージックビデオも、
あそうです、小鳥さんです。あの映像も撮ってくれてるし監督もやってくれたりして、素晴らしい人です、本当素晴らしいカメラマンですね。
色いいっすね。
いやそうなんですよ、
あのビデオの中でのあの喫茶店のグラスが2つあるカットが、うんうんうんうん、まあ秀逸なんですよね。
いいですよね、
あのグラスの2つが、うん、最後まであのきらめきがずっと残像として残っていくんですよ、
嬉、う
ん、
しい、
ああいうのはね憎いなと思って、
あれあの小鳥さんが普段使ってる写真撮るカメラでそのまんま映像も撮ってるんですよ。
ああ今そういうことができるんですね。
であのきらめきあるじゃないですか、うん、映像に、
うん、
別にフィルターとかかましてないんですよ。なんかそのキラキラさせるときってフィルターかましたりするじゃないですか、はめたりとか、うんうん、もう まんまであのもうなんかほんと引き寄せてるとしか思えないですよね、
うん、
すごい素敵な優しい方なんですけど、うん、撮ったことありますか、撮られたこと
ないです、ないです。僕は
いや撮られてほしい。
そうですか、
うん、ご一緒してほしいです。
動画も撮られるんですね。
そうですね、
うん、
はい、素晴らしいです、
まあ、ちょっと音楽のそのお友達に関しての話はまあ来週もゆっくりとまたお聞きしたいと思います。曲に行きたいと思います、はい、星野源君特集2曲目は何でしょうか、
はい、これちょっとさっきの流れであれなんですけど、一番新しい原点アルバムの中で、うん、グリッチって曲なんですけど、はい、これはあのルイス・コール の YouTube に上がってたルイス・コールが若い頃に一人でドラム叩いてるドラムをサンプリングして、
そうなの、
はい、作ったんです。
は
でそこに生演奏、自分の生演奏とあのメンバーの生演奏とかをこう合わせて作って元のデモがあって、でそれをもう一回全部解体して、でそれを5年ぐらいかけてあの少しずつ少しずつこう曲にどんどんしてって、5年間ぐらいの音源が1曲の中にいっぱいこちりばめられてるっていう曲です。
なんだ
ちょっと、ね、説明してもなんだこれって感じですけどね。
ちょっとじゃあ曲紹介お願いします、
はい、星野源でグリッチ。
晴れすぎた空、プリズムみたいだわ、
イギリス公務のドラマ
ですか。そうです、YouTube に上がってたやつですね。で本人にも許可をもらって、
一つ自慢していい、この星野源君に、ルイス・コールいいよって教えたの俺だから、
そうなんです
伊達店の現場で、
そうなんです
これも最高だからって言って阿部君
ですよ、
阿部君と一緒にいる現場の時に、
そうでしたね、
これもう今ルイス・コールがもうめちゃくちゃすげえよって言って聞かせたのが、こうやってアルバムになってるっていう自宅に行ってスタジオで何かやってますっていうメールが来て、この野郎
そうそう、ルイス今ルイスの家に来てますって言って、
なんで家にちゃんと俺連れてけよってそうなんです。いや
それはもう今度一緒に行きましょうね。
はい、本当ね、ということで松重豊がお送りしている FM 横浜深夜の音楽食堂、聞いていただいたのは昨年リリースされた星野源君のアルバム「源」から「グリッチ」でした、さて音楽食堂、今夜は星野源君とお届けしてきましたが、あっという間にお時間になってしまいました、来週もよろしくお願いします。
お願いします。
ご案内、源星野ライブインコリア。
そうです。
なんて書いてあるんですかこれ。
約束って読むんです。約束って意味ですよね。はい、
約束したんですかコリアの人。
約束しました。また来るねってちょっと約束しちゃったんで、また行きました。また行きます。
2月6日金曜日、はい、韓国インスパイアアリーナ、どんな環境なんでしょうね。
ものすごく大きいところみたいです、アリーナなんで。
そうですか、一応この間の、ツアーと同じような構成にはなるんですか。そうじゃなくて。
いや、そうですね、全く新しくなると思います。
そうですか、
はい、
それもまた考えなきゃいけない。忙しいです。
そうなんですよ、今日も曲順考えながらここ来ました。
大丈夫ですかそうですか、そんな中でもね、星野源と松重豊のお友達も放送中でございます、放送は水曜の夜11時から NHK 総合です。その他星野源くんの最新情報はインスタグラムやこの後のオールナイトニッポンをチェックしてください。
ありがとうございます。
ちょっと多分これとテンションちょっと微妙に違うかもしれないから、その辺の違いをちょっと聞き分けてくださいねファンの方ね。
そうですね、
番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。宛先は夜食アットマーク FM横浜.jp です。 FM 横浜深夜の音楽食堂、そろそろお時間でございます。ここまでのお相手は松重豊と
星野源でした。
おやすみなさい。続いてオールナイトニッポン
1月31日は大井町笑顔特派員として活動するお笑い芸人スベリーマーキュリーさんをゲストにお迎えし、大井町の魅力をドンドンパンと伝えていただきます。神奈川県の情報満載、神奈川マフィン、たくさん召し上がれ。
Let's drive safely with FM Yokohama。
ドライバーの皆さん、 DJ の栗原晴久です。深夜の運転、夜通しのお仕事、お疲れ様です。 FM Yokohama を聞いていただきありがとうございます。どうか安全運転で。 FM 横浜は深夜働くトラックドライバーの皆さんを応援しています。